医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組は、イェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が、医療や科学のテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、こんばんは。
こんばんは。
なんか、久しぶりの収録の感じがする。
そうだね、ちょっと、忙しいって言って。
そうね。
結構ミーティングをやってんだけどね。
そうね、そうね。
収録自体がちょっと遅くなってしまって。
そうですね。というわけで、
うん、
以前ステップン、
ステップン面白いよねって話をしたよね、確かね、医療ラジで。
いよいよ私も始めましたよ。
そうそうそう、なんか始めてみようっていう話になって、
うん、
なんかこうすごいその話を出した時は、うん、すごい盛り上がった、バブルっぽくなってて、
うんうん、
わーって盛り上がってて、
うん、
で。なんかそのレアリティがいろいろ靴によってシューズによってあるんだけど、
うん、
すごい高いレアリティの靴は何百万とかもして、
うんうん、
こうすごいなんていうの、まあなんていうかきな臭い感じもあり、
うん、
ちょっとこうバブルですごい気をつけなきゃいけないよねみたいなニュアンスをちょっと含めたかったんだけど、
うんうん、
その後ねバブルが崩壊して、
うん、
今すごい暴落してるところなんだよね。仮想通貨の世界全体が暴落してるからっていうのもあると思うんだけど、
うん、
だからまあそのもうちょっと少額で数万円、1万円から 2,3 万円ぐらいを最初の靴を買うのに入れれば始められるっていう感じになって、
うん、
ちょっと始めてみるかと思ってやり始めたんだよね、
うんうん、そうやり始めましたよ。結構だから
どう思う、率直な感想として。
いや、なんかね、歩くのが、なんだろうな、歩くのをより意識的になったというか、
うん、
ちょっとその、ただ歩けばいいっていうだけじゃなくて、こう歩く時間も限られてたりするじゃないから、
うんうんうん、
こう長距離歩きたくても歩けないんだけど、まあなんか、でもちょっと、お昼の時間になったら外歩こうとか、あって、意識的にそういう歩くことを、短い時間でも取り入れるようになったって感じかな。
うん、そう、なんか簡単なルール説明をすると、
うん、
要はシューズ NFT を買って、うん、シューズのデジタル情報を購入して、うん、それが参加権になってて、
うん、
でその靴の個数によってエネルギーっていうのが割り当てられるんだよね、ユーザーに、
うん、
でたくさん靴を持ってる人はエネルギーがどんどん伸びていって、
うん、
そうするとたくさん長い時間歩けるようになるんだけど、
うんうん、
その靴のそのエネルギーを解消すると あとはもうそのトークンは稼げないっていう感じのシステムになってて、
うん
うん、だからで1日に4回かな、そのエネルギーが回復するタイミングがあって4分の1ずつ回復していくんだよ
ね、うんうん、
だからそのそれをこう集めたいっていう欲求があったりとか、
うん、
あとはその靴にステータスが触れるようになってて、レベルをその集めたトークンでレベルを上げて、
うん、
で靴の性能を上げるともらえるトークンの量が増えるとか、うん、そういうちょっとしたこうゲーム感覚での運動を、推奨するっていうか、運動を促す、
うん、
きっかけになってんのかなって思うんだけど、
うんうんうんうん、
僕はもともとさランニングをするじゃん、
うん、
だからどのぐらい違うかなと思ったんだけど、
うん、
でもやっぱりその毎日は走らなかったんだよ以前は、
うんうん、
でも今絶対毎日走るし、
お
ー、その動機づけとしては個人的にはね、
うん、
その運動を動機づけるモチベーションを刺激する要素の一つになってるなと思って、で今までいなかった方法で刺激されてるなって気持ちがするんだよね、
うんうん、そうね。
運動習慣がおざあったかどうか分かんないんだけど、それをそれからするとどうかなと思って、毎日歩くようなモチベーションになってるのかどうかみたいな。
そうね、まあだから1日歩ける量が20分とか決められてるんじゃない。だから、うん、運動習慣としては なんだろうな、こう、意識的に長く歩くっていうよりは、
うん、
その、20分集中して歩く時間を作るみたいな。その間になんか、こう、仕事のことを考えたり、こうなんか、
うんうんうん、
歩くことに集中できる時間が増えたっていう感じ。
その普段から歩いてたの？歩くこと自体は。外を、なんかずっと仕事してたらさ、家の中にいるわけじゃん、部屋の中に。
そう、いや、歩く、打ちっぱなしとか行く習慣はあるけども、この歩くっていう習慣はそんなになんか移動の時だけだから、
うんうんうん、
特別歩く習慣っていうのはなかったけど、なかったから、
うん、
まあそういうのはできたよね、短い時間でも。やっぱり。
うん、そう、で、いや、その、もともとのさ、その、うん、そもそものアイディアとしては、そのトークンに対して価値がついてて、市場価値、うんうん、市場経済とつながってるから、うん、トークンが手に入るっていうことはお金が稼げるっていうことですよっていうコンセプトなんだけど、
うん、
今はさ、そのトークンの価値がだだ下がりしてるから、
うん、
別にお金としての価値はあんまりないっていう現状なんだよね。
そうね、そうね、うん、
でもなんかこうゲームの中に入ってしまえば、
うん、
なんかお金としての価値がなくても結構楽しいのかなと思ったりして。
そうね、そのコインが溜まっていくのは楽しいよね、
うんうん、
でも今暴落してるから、その換算とかはなるべくしないようにして単純に数字が上がっていくことを楽しんでる感じ。
そうだから、まあそのなんていうの、面白いなと思ったのは、
うん、
あんまりそのまあ人によると思うんだけど、
うん、
その価値がないあるとかってあんまり僕は考えてないかなと、うん、そのゲームの中のさ、
うん、
ステータスが上がってくること自体に喜びを感じているというか、
うん、そうです。
なんかそういうのって今までポケモン GO はさ、
うん、
よく引き合いに出されるけどさ、
うん、
その運動をし運動習慣をつけるすごく新しい形の、うん、なんていうのかな、システムだったよね、
うんうんうん、
でそれと似たようなことがたくさんできるんだなってすごい思って。
うん、そうね、
そうということで、
うん、
話のつながりなんだけど、
うんうん、
そういうなんていうの、ステップンしかり、その NFT しかり、
うん、
Web3 っていう技術、
うん、
もしくはブロックチェーンっていう技術を使った新しいアプリケーションの開発とか新しいコミュニティの運営とかっていうのが今話題になってるじゃん、
うん
うん、すごい YouTube とかでもいろいろいろんな人が出てて、
うん、
だからイレラジもやろうというふうに思いまして、う
ん、はいはい、
僕から2つほどプロジェクトを提案したいんだけど、
はい、
一つは簡単に説明ができて、
うん、
一つはんってなるかもしれないからどっちを先に言おうかなと思うんだけど、どっちがいい、簡単な方と、
まあ、まずは簡単な方から行こうか
簡単な方から行く、うん、簡単な方はね、イリオラジを聞いてくれた人、リスナーさんに、
うん、
そのバッジを配りたいなと思ってて、
うんうんうん、
NFT バッジをこう配りたい。
ほうほうほうほうほう、
あのよくあるじゃん、そのラジオ放送でさ、
うん、
あのステッカー配りますとか、
うん、あるある、
なんかこうコメント送ってくれて、
うん、
いい選ばれたらステッカー送りますみたいな感じがあるじゃん、
うんうん、
それとかあとラジオ体操に行くとさ、スタンプがもらえたりするじゃん、
うん、
夏休みのラジオ体操行ったら、うんうんうん、なんかそんなアイディアでそれをデジタルでできるっていうシステムが あるので、
うん、
それをやりたいなと思ってて、
うんうん、
でどういうふうにしようかなと思ってるかっていうと、
うん、
今回第55回でしょ、
うん、
で第55回が公開された日から1週間、
うん、
そのバッジを手に入れる権利がリスナーさんにはあって、
うん、
でその番組のどっかで合言葉を言うので、
うん、
その合言葉をこれから紹介するアプリケーション、あのスマホのアプリに入れてもらうと、
うんうん、
そのこっちで作成したバッジがピュッと配られる。
はいはいはいはい、はい、
でそれを集めることによって何のメリットがあるんだっていうことに関しては、
うん、
まだ確実、そうすごくクリアに決まってるわけではないんだけど、
うん、
でもそのいついつ誰々に配られたっていう履歴が全部残るんだよね、そのブロックチェーンの技術を使うと、
うん
う
ん、
だからその貯めといてもらうとゆくゆくいいことあるかもしれませんよぐらいの今は感じなんだけど、
うん、
ぜひその、今聞いてくださってる方はその最初期の のリスナーさんっていうことが分かるから、
うん、
それをずっと持っといてほしい。で、毎回毎回貯めといてもらうと、
うん、
次にイリオラジが出すのブロックチェーン関連のサービスに入りやすくなったりとか、
うん、
で、まあ、コロナがもうちょっと落ち着いて、まあだいぶ落ち着いてきたと思うんだけど、
うん、
落ち着いてきたら実際にそのリアルイベント、
うん、
なんて言うんだっけ、リアルイベント、
リアルイベント、リアルイベント
じゃない、オンラインイベントじゃないやつ
リアルイベント、リアルイベント
でいいのかな、うん、をもうやりたいなと思ってて、それにそのバッジが何個ある人は参加できますよとか、
うんうん、
なんかそんな感じでこうやっぱりこうどんどんこうリスナーさんとのコミュニケーションを図っていきたいなっていう感じで、
うんうん、
でそれをやりたいっていうのが一つの、プロジェクト、
うんうん、
で二つにスマホにインストールしなきゃいけないアプリケーションがあって、
うん、
スマホアプリがあって、
うん、
一つはメタマスクっていう、
うん、
ウォレットっていうんだけど、
あの NFT の NFT じゃないのか、
ブロックチェーン、
ブロックチェーンか、
まあ、仮想通貨とかNFT とかを貯めておけるお財布が、うん、お財布のアプリがあって、
うん、
それタダで普通にダウンロードできるんで、それをダウンロードしてもらって、
うん、
で設定するっていうのと、もう一つはPOAP、POAP っていうアプリがあって、
うん、
それをインストールしてもらう。
はい、
で、そのメタマスクっていう お財布とPOAPをつないでおくと、
うん、
POAPで合言葉を入れるところがあって、それを、うん、合言葉を入れると自動的にそのこっちで発行した NFT が配られて、
うん、
メタマスクにピュンと保存されるので、
うん、
そんな感じにしようかなと思ってて、
はい、
で合言葉は、
うん、
今回は医療ラジ2022-0626にしようかなと思ってて、
うん、医療ラジはローマ字、
あの小文字、全部小文字で、
うん、
IRYORADI だね、
うん、
で2022-0626、
はいはい、
ちょっと長いけど、
うん、
それを入れてもらえると先着20名様に、NFT が配られるんで、
はい
はい、ちょっとやってみてもらいたいなっていうプロジェクトが一つ、それを毎回やっていこうと思ってて、う
ん、はい、
でそれがね、そのゆくゆくつながっていくと面白いかなって思いました。
いや、NFT って最近よく聞くじゃない。でちょっと自分でいろいろ調べたりしてるんだけども、うん、まあしてたんだけど、なんていうのかな、いまいちこうなんていうか概念がつかみづらいというか、結局何なのみたいなところがあるじゃない、
うん、
である
。
でこれやんないとわかんないなと思って、で、うん、俺も最近ステップンをやってみたり、また、ね、タクと毎回こう、ミーティングしながらなんか Web3 の話とかしてって、まあ、ようやくこう、ちょっと掴みかけて、なるほど、みたいなところがあるんで、まあ、
うん、
その我々のバッジが何に役立つの、それ何のために NFT 配るのみたいな質問はあると思うんですが、うん、なんか、こう触れ合うきっかけとしてはなんかすごいライトだけども、ぜひチャレンジしてゲットしてもらうと、うん、なんかいいのかなって思います、個人的に、ね、うん、
いや本当そうで、なんかそのよくわかんない怖いものっていうイメージが最初あって、
うん、
なんかすごいバブルになってて、
うん、
こうちょっと間違ったら騙されて全額こう取られちゃうみたいな、
うん、
そういうニュアンスが強かったなって、で僕の中でね、
うん、
そういう解釈だったんだけど、
うん、
いやなんかその新しい技術としてすごい面白いんだっていうことを最近知って、
うんうん、
そうだからちょっと自分もそのユーザーだけじゃなくて開発者側としてなんかいろいろやってみようかなと思って、
う
ん、
そうね、そうね、まあ
習うより慣れろみたいな感じでやってみようかなっていう感じ。
わかりやすい感じで言うと、あのビックリマンシールってあったじゃない、あるじゃない、
あビックリマンシールね、
うんうん、あれさ、なんか子供の頃はさ、価値あるからって集めてたわけじゃなくてさ、こうなんとなくいっぱい集めてさ、うん、でなんか知らぬ間になんか価値のあるシールが出てきたりさしてたじゃない、
うん、
まあああいうことが NFT でも起きているし、うん、まあ、もしかしたら今後我々のそういうこれから配るバッジにも起こるかもしれないみたいな 淡い期待感を抱いてもらえればいいよね。
まあその全部誰が どれを持ってるっていうのが分かるっていうのがすごく画期的だと思うんだよね、
うん、
その配ってデジタル情報が全部つながっての、
うん、
残ってるから、
うん、
だからあこの人はもう本当に最初から持ってくれてるんだなとか、
うん、
あこの人は最近すごい聞いてくれてるんだなとかっていうのが全部分かるっていうのが面白いなと思って、
うん、そうね、そう、まあ、ブロックチェーンによってそういう技術が開発されたっていうことだよね。
うん、そうで、ちょっとイデオラジーっぽいでしょ、未来、未来っぽいじゃん、
うん
うん。番組の途中ですがお知らせです。こちらでご紹介した NFT バッジですが、技術的な問題があり今回は少し発行ができなさそうです。また発行ができそうになりましたらお知らせいたしますので、どうかご了承ください。では続きをどうぞ。そうで、それが一つのプロジェクトで、
うん、
もう一つややこしいし、ちょっとこうちょっとスパンが長い話になるんで、
うん、
あと残り10分ではきっと喋れないかなと思うんだけど、ちょっと喋り始めようと思うんだけどね、
うん、
その一番そのプロジェクトとして何がやりたいかっていうと、
うん、
医療情報発信をずっとやってるでしょ、
うん、
でその医療情報発信のをやってきたことによって感じている大きな課題感っていうのがいくつかあって、
はいはいはい、
それをこの Web3 の技術、ブロックチェーンの技術を使うと、
うん、
簡単に違った方向からそれを解決できるんじゃないかなって思って、
うん、
すごい、個人的にはそっちの方もすごい希望を持ってて、
うん、
なんでそのプロジェクトの説明を今からしたいんだけど、
うん、
そのまずね、その課題、大きな課題がいくつかあるっていうのをもう一回説明したいんだけど、
うん、
そのなぜオザと医療ラジオを始めたかとか、そういうところにもつながっていくんだけどさ、
うん、
一番大きな課題の一つは、人はそんなに健康な状態では医療情報に興味がない、
うん、
でそれでいいと思うんだよ、もちろんね、
うんうん、
それは当然なことだし、それがダメとかじゃなくて、
うんうん、
そんなもんでしょっていうことをひしひしと感じる、
うん、
数年間だったなっていうのが一つ、うん、でやっぱりさ、そのジャンプの少年漫画とかと比べたらさ、
うん、
その時間の使い方ってね、やっぱりジャンプ読みたいって人が多いわけで、
うん、
そりゃそうだろうって思うんだよね、
うん、
特に若い人たちは、
うん、
まあでも本当なら、その若いうちからちょっとずつ触れ合ってもらえると、実際にいざ自分が医療に関する何か決定をしなきゃいけないとか考えなきゃいけないってなった時に、
うん、
すごく役立つものではあるんじゃないかなって思っている医療情報発信者側の気持ちと、
うん、
やや面白いエンターテインメントを見たいでしょっていう人たちにこうギャップがあるなって常々思ってたのが一つ、
うん、
それはもうどの医療情報を発信している人も感じていることだと思うんでね、
うんうん、
それが一番まず大きな課題の一つ、
うん、
でやっぱりその溝が今までだとなかなか埋めるのは難しかった、
うん、
で医療情報発信者側の人はなんかこう頑張っていろんなね、あの漫画のクリエイターさんとコラボしたりとか、
うん、
いろんな手を打っているんだけど、
うん、
ドラマにしてみたりとか、ね、
うん、
なんかそういうところはまだもって課題としてあるのかな、
うんうんうん、
ね、働く細胞とかさ、すごくうまくいってる例だと思うんだけど、
うんうん、
あんな感じがそのどんどんどんどん増えていけばより水は埋まる可能性はあるけど、まあ、そこは依然として課題であるっていうのが一つと、
うん
うんうん、でもう一つの個人的な課題として思ってるのは、
うん、
その Google 検索の限界というか、
うん、
検索してそれがウェブインターネットから答えが返ってくるっていうことに対する限界感っていうのがちょっと感じていて、
うん、
簡単な疑問だったらいいんだけど、その、
うん、
例えばさ、医療に関する疑問が生まれたとするじゃん、頭の中で、
うん
うん、それをちゃんとした検索ワードで検索をして、
うん、
でちゃんとしたホームページにヒットして、
うん、
でそこをちゃんと読める ていう、うん、結構困難なことが続くんだよね、
うん、
でここで言うちゃんとしたっていうのはすごくその発信者目線でなんかこう偉そうなんだけど、
うん、
その前提としては、まあ、一応その科学的根拠に基づいているっていうことを指したいなと思ってて、
うんうん、
まあ、そのそれが正義だとかそれが絶対的だっていうわけではないんだけど、うん、一応今までの経験則としてそういう科学的根拠を積み上げていった方が、
うん、
その科学的根拠がないような治療をするよりは治療成績がいいっていう、今までの経験とか歴史があるんで、
うん、
そっちの方が良いでしょうっていうふうに暫定的になってて、
うんうんうんうん、
だからちゃんと論文がありますとか、うん、ちゃんと何万人で検査されてますとか、うん、そういった情報が支えている答えっていう方が正しいというか、うんうん、より良い情報だとされてるね、
うん、
でもそれをそのヒットしたインターネット検索でヒットした答えの中からちゃんとそれが選ばれるかどうかっていうのはユーザーさんのあのクリックに関わってるでしょ、
うん、
で Google とかは頑張ってその科学的根拠があるホームページを上位に表示させたりとか、
うんうん
う
ん、
そういうふうにして頑張ってるんだけど、でもなかなかそのクイックに答えが返ってきてくることが必ずしも正しくないことがあるっていうか、
うん、そうね、そうね、
難しい疑問とかあるじゃん、うん、その人個人の今の状況だからこっちの方がいいでしょうっていう選択になることもあると思うし、
うん、
なんかその検索しました、はい答えが返ってきましたっていう構造自体に医療的な質問とか疑問っていうのはあんま向かないんじゃないかなっていうふうにも思うわけ、
うん、
なんかそれをそのなんていうの対話の時間が必要っていうか、あそういうふうに思ってるからこういう質問が出るんだなっていうのが発信者側が分かり、
うん、
それならこういうふうに説明とかこういうふうにお伝えした方がその分かりやすいかなって思ったりとか、
うん、
そので時間をかけてこう何回かやり取りしていくうちにお互い納得し始めるっていうこととかあると思うんだよね、
うん
うん、なんかその疑問が浮かんだ時にそれをすぐ解消することが必ずしもいいかどうかっていうのは分かんないなって最近思ってて、
だからタクの言ってくれたことに直接伝わってるか分かんないけど、例えばさ頭痛いなと思ってもさ多分頭痛の原因って無限にあるじゃない、うん、だから頭痛いのは何が原因だろうなって、じゃあ頭痛とか
あ、
うん、で例えば気圧なのか、まあ、自分の関連しそうなキーワードとね結びつけて検索してもそれが自分にとって、うん、ふさわしい答えかって言ったらそうじゃない確率は高いわけで、
うんうんうん、
だから正解っていうのはなんか Google っていうかまあ検索上ではなんだろうな、ないというか、ただまあその一つのきっかけになるというか、まあなんとなく自分の状態を知りたいために参考程度に調べるっていうやり方はあるけども、うん、なんかそこに正解を探しに行くっていう感じではないかなっていうような気がするね。
そう、なんか腑に落ちた感覚があんまりないと思うんだよね、
うん、
頭痛の原因はなんかこう、うん、たくさんありますみたいな、
うん、
で、くも膜下出血みたいな怖いことも書いてあってさ、
うんうん、
不安が増強することはなんかよくあると思うんだけど、
うん、
なんかでも自分として、うん、あ、そっかそっか、だから頭痛いんだ、じゃあ大丈夫だみたいな風に腑に落ちることってあんまないと思うんだよね、うん、だからそういうなんていうの、ちょっとこう構造に限界があるなってずっと思ってたんだよね、
うん、
でなのでそのそういったことを新しい技術を使ったら構造をちょっと変えれないかなって思ったんだよね、
うんうんうん、
っていうのがその大きな課題感
2
つって感じかな、
うんうんうんうん、
そうだからそういったことを解消したいと、
うん、
でまあ、手始めに何をやってみたいと思ってるかっていうと、
うん、
アプリを開発したいと思ってるんだけど、
うん、
そのアプリのユーザーさんが医療に関する疑問をそのアプリに投げると、
うん、
でその疑問を投げるだけでアプリ側は別に答えを返してくれるわけじゃなくて、
うん、
ただ単にこうトークンを返してくれるね、
うん、
だから 疑問とトークン、そのお金の価値はないんだけど、
うん、
ポイントみたいなのが配られると、
うんうんうん、
なんとかポイント、その、うん、わかんないハテナポイントみたいなのが配られて、
うんうん、
でそれをそのユーザーさんは貯めてもらえると、
うん、
そのゆくゆくまたいいことあるかもしれませんっていうさっきのと似たような感じになるんだけど、
うんうん、
でもそこにステップみたいなちょっとしたゲーム要素を加えていったりとか、
うん
うん、なんかこの NFT が配られて、そのポイントに合わせてゆくゆく NFT アイテムが配られて、
うん、
それを持ってないと疑問が投稿できなくなるとか、
うん、
それをたくさん持ってると投稿1日に投稿できる疑問の量が増えるとか、
うんうん、
でそうすると返ってくるポイントの量もだんだん増えていったりとか、
うん、
でアイテムをこうちょっとこう改造して良くすると、
うん、
1回送った質問に対して返ってくるトークの量が増えるとか、
うん、
そんな感じでちょっとこう楽しみながら疑問を考えてもらうっていうアプリを作ると面白いんじゃないかなと思ってて、うん、
なるほどなるほど、
なんかその日常で普通に生活してたら疑問を、
うん、
考えもしないわけじゃん、健康だったらね、
うんうんうん、
でもそのアプリがきっかけになって、ああ血圧ってどういう意味なんだろうなとかさ、
うん、
血圧が高いっていうのはどういうことなんだろうなとか、がんって言うけどがんって何みたいな、
うんうん、
そういうなんていうのざっくりとした質問でいいと思うんだけど、うんうん、それを日常のどっかでかわずかな時間を割いてもらって、
うん、
疑問に持ってもらうっていう、うんうん、きっかけになるんじゃないか、
うんうん、
でそれがその疑問が溜まってくるよね、運営側には、
うんうん、
で運営側我々としては、あこの疑問面白いなとか、この疑問はあのみんな持ってて、みんな疑問に思ってるんだなとか、うん、この疑問はすごくいい疑問だなとかっていうのを、
うん、
まあ、第一段階ではいろいろ紹介しながら、
うん、
その答えていくというか、こういうふうに我々なら考えますみたいなのを提示していく、
うん、
でどんどんどんどん集まってきて、それがビッグデータになるんで、
うん、
もっとこう大きくなってきたら、そのどの分野にどういう疑問が多いとか、
うん、
どの年齢の方にどういう疑問が多いとか、
うん、
そういうふうにこうデータ解析をして、よりこの統計的に学術的な研究もできると思うんでね、
うんうん、
なんかその公衆衛生のが大学のチームとこうコラボレーションしたりとかして、
うん、
その疑問をビッグデータとして解析していくみたいなこともできるかなと思ってて、うん、そういう感じで、要はその人は健康の時はそんな医療情報に興味がないっていう課題を少しでもその時間を使ってもらう、本当に数分でいいと思うんだけど、
うん、
1日に数分ぐらい時間を使ってもらうっていうことに、
うん、
動機づけができるんじゃないかっていうのと、まあ疑問を持つっていうことをするんだけど、別に答えが返ってくるわけじゃないから、
うん、
その疑問についてこうちょっとこういろんな角度から考えてもらうっていうこともできるかなと思ってて、
うんうん、
そうだからそれをやりたいなと思っております。
なるほど、まあ簡単に言うと、もう医療ラジは関係ないのか、まあ、医療に関する質問をしてくれたら、
うん、
それに対してトークンを配りますよってことだよね。
そうそうそう、何でも疑問に思うっていうだけだから、我々がそうですそうでないですって決めるわけではないっていうか、うんうん、あ疑問だなっていうところをこうただ何でもいいんで、医療に関するものであれば入れてもらって、でそれを我々はトークンとしてお返しするっていう感じ、うん、
まあまあ、だから、イルラジ聞いてて、よくわかんないことがあったら、それに対して質問してもいいとかでもいいのかな、うん、
そうだね。それでもいい、うん。最初はそれでもいいと思う。
うん、
ね、イルラジ関係だったら、ここで、
そうそうそう。
質問に対してお答えしますってことも
できるし。できるし。うんうんうん、まあ、ちょっとなんか、ね、リスナーの方とのキャッチボールじゃないけど、少し、そういう、うん、まあ、この NFT とか Web3 に乗っかって、コミュニケーションを図りたいという、モチベーションというか、最近その熱がすごいんで、ぜひやってみ
よう。その熱ね、すごい。いや、本当に可能性を感じてて、
うんうんうん、
でその課題に対して、いや、すごい、もうどうしようもないなって気持ちがあったの。
うん、
その 頑張るけど、
うん、
だって漫画を作るって壮大な話でしょ、
うん、
でその今まで医療情報にリーチ、今まで医療情報に発信をしてリーチできなかった人にリーチしようと思ったら、ものすごい作品を作らないとさ、
うん、
いけないわけじゃん、
うんうん、
働く細胞みたいなプロジェクトをあなたは立ち上げられますかっていうふうに自問自答するとさ、
うん、
すごいなんかこう、ああ結構茨の道だなっていう気持ちだったわけ、
うんうんうん、
でもこういうふうにこう新しい技術を使って新しいニュアンスでそのコミュニケーションを図ると、うん、意外と面白いことができるんじゃないかなと思ってて、
うん、
だからそのゆくゆくはアプリを開発したいんだけど、
うん、
あそうそう、第一段階としては普通にもう Google フォームみたいな感じで、
うん、
フォームを作っとく、 Google フォームを作るんで、
うん、
Google フォームにその質問を入れてもらって、
うん、
で必要情報を埋めてもらって、
うん、
投稿してもらえるとそれが我々に届くので、
うん、
そのお返しとしてその自動でじゃなくて手動であのトークンをお配りするっていうところから始めようかなって思ってて、
うんうん、
トークンはずっと同じものを使うんだけど、
うん、
特にお金もかからないし、
うん、
簡単に始められるからその辺から手動のやり取りから入っていって、
うん、
だんだんだんだん自動化していければなっていう、うん、そういう目論みではあります。
はい、じゃあまあその質問のやつは近日リリースということで。
そうだね、うん、あのツイッターで多分リリースできたらつぶやくと思うんで、そこをちょっと見といてもらえればなと思います、
うん、まあ、またあの放送の中でもね、あのお知らせできればと思うんで、
うん、
まあ、最近我々はそんなことを企んでましたっていう回ですね、うん、今回は。
はい、
おい、今日はこんな感じで大丈夫ですか。
はい、以上です。
はい、じゃあ本日もありがとうございました。
ありがとうございました。